ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月29日、フランスの北朝鮮に対する見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月26日から28日まで、フランスのパリに参りまして、日仏会議に出席するとともに、フランスの外務省の人たちと少し議論をしてまいりました。まあ、フランスの北朝鮮に対する立場、あるいは政策といったことについていろいろ議論をしてまいりましたが、もちろんフランスは北朝鮮の核問題とものについて、重大な関心を持っておりますし、まあ、その完全な解決を望むと、まあ、すなわち北朝鮮の非核化を推進しようとしているという立場であります。フランスは国連の安全保障理事会の常任理事国でありますので、まあ、昨年、北朝鮮に対する制裁決議1874号を作るときにも、まあ、主要な役割を果たしましたし、まあ、今またその制裁もきちっと進めているということでありますが、まあ、核問題ということになりますと、やはり、フランスの立場からしますと重点は拡散の防止ということにやはりあろうかと思います。核兵器そのものを北朝鮮に放棄させるという問題について言いますと、まあ、フランスは北朝鮮とは相当遠いところにありますので、まあ、直接の脅威を受けているわけではないということから、やはりフランスの関心は拡散防止にあるんであろうということが痛感させられました。まあ、特にフランスの関心が強いのは北朝鮮とイランの関係であります。もうすでに北朝鮮とイランとの間で弾道ミサイルの開発をめぐってさまざまな協力というものが進んでいるということはもう事実であるということで、これが核兵器にまで及ぶ、すなわち核兵器開発の面でも北朝鮮とイランが協力をするということが明確になりますと、それは大変重大な問題を提起する、安全保障上の脅威という観点では相当厳しい状況になる。その際にはフランスにとっても北朝鮮の核問題の比重がさらに大きくなると、そういう見通しを聞いてまいりました。フランスにとってもう一つ大きな関心事ということになりますと、これはやはり北朝鮮の人権ということになろうかと思います。人権問題の改善というものを進めようとする、フランス側の意思というものは非常に強固なものがあると言ってよろしいんであろうかと思います。 つい最近、フランスの外相クシュネル外相とですね、まあ、それと北朝鮮担当特使を務めるラング元文化省との間の、まあ、意見に少し食い違いがあるようだということで、まあ、ニュースが出ました。まあ、それは、ラング北朝鮮担当特使が、まあ、昨年の12月に北朝鮮との合意事項として発表した平壌にフランスの常設事務所を開設するということについて、3月18日に、クシュネル外相が、まあ、その常設事務所というのは非政府の、まあ、枠組みで、進めようとしてるんだという指摘をいたしましたところ、翌日の3月19日に、ラング氏が、まあ、それは非政府というよりも、まあ、将来の国交樹立、フランスと北朝鮮の国交樹立というものを、まあ、視野に入れた計画であるという、まあ、反論をしたということがございました。まあ、それで外務大臣外相と北朝鮮問題担当特使との間に意見が食い違ってるんではないかという、まあ、そういうニュースも出たわけでありますが、まあ、しかし、まあ、この問題について、まあ、フランスの外務省の友人はですね、大きな根本において大きな差があるわけではないと、まあ、すなわちフランスにとってみると北朝鮮の人権問題の改善というものにどう結びつけていくかということが大事なんだと、まあ、国交正常化と国交樹立というものがそのために非常に必要であるならば、まあ、あるいは国交正常化することで人権問題が改善されるということになるならば、まあ、そちらにどんどん進んでいくかもしれないし、なかなか人権問題の改善というものが進まないんであれば、フランスが北朝鮮とすぐ国交を樹立することはまあないと、まあ、そういう見通しを述べておりましたが、考えてみますとフランスはヨーロッパで唯一北朝鮮と国交を持たない、まあ、大国でありますので、まあ、したがってそのフランスが北朝鮮と国交を持つときには、やはり人権の改善というものが、人権問題の改善というのが非常に大きいということは当然理解されることかと思います。まあ、いずれにせよ、フランスにとってみると北朝鮮の人権問題を重視しているという姿勢は非常に明確でありますし、まあ、したがって、日本の拉致問題の進展解決というものも極めて重要だという、まあ、そういう認識をフランスは持っていると感じました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本へ帰国した拉致被害者などの証言等で、タイ、ルーマニア、レバノンなど日本以外の国でも北朝鮮に拉致された可能性のある人々が存在することが分かり、国内外の関心が集まっています。今回は日本人拉致被害者ご家族と各国の拉致被害者ご家族との国際的連携についてご紹介します。日本以外の国における北朝鮮による拉致問題はどのような状況なのでしょうか。まず韓国では拉致被害者のことをラホク者と呼んでいますが、韓国政府の発表によれば朝鮮戦争時のラホク者は8万人以上に上ります。またそれ以降の平時におけるラホク者も3000人以上となっており、そのうち未だ安否が確認されていない被害者はおよそ500人とされています。タイではアノーチャパンジョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんの証言をきっかけに明らかになりました。ジェンキンスさんによると、アノーチャさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。さらにジェンキンスさんの証言をきっかけに、ルーマニア人女性のドイナ・ブンベアさんが1978年にイタリアのローマから北朝鮮によって拉致された可能性があることが明らかになりました。 ドイナさんは北朝鮮で元アメリカ兵のジェームズ・ドレスノクさんと結婚していたこと、平壌でソガヒトミさんと同じアパートに住んでいたことなども分かりました。日本と各国の拉致被害者のご家族は具体的にどのような連携の活動を行っているのでしょうか。2007年12月、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて家族会、救う会、拉致議連が開催した国際会議に、日本や韓国、タイなど5カ国の拉致被害者家族や支援団体が参加しました。この会議では世界各地の関係者が連携し、拉致被害者の救出、真相の究明、北朝鮮による謝罪、犯人引き渡し、保証など、拉致問題の解決を目指すため、北朝鮮による拉致解決国際連合の結成が合意されました。また、家族会、救う会、拉致議連が主催して毎年行われている国民大集会や、国際シンポジウムにも、韓国、タイ、ルーマニアなどの拉致被害者団体の関係者が参加しています。最近では、去年2009年12月に東京で開催された国際シンポジウムに、韓国の拉致被害者家族協議会のイ・オクチョル会長や、タイの拉致被害者アノーチャさんの甥であるパンジョン・パンジョイさんが参加し、被害者の一日も早い帰国と各国の国際的な連携を強く訴えました。このほか、日本の家族会のメンバーは、韓国、タイ、ルーマニアを個別に訪問し、各国の拉致被害者のご家族や支援団体関係者などとの交流を深めています。このように、日本人拉致被害者のご家族は、各国の拉致被害者家族会、支援団体と連携して解決に向けた取り組みを行っており、日本政府はこうしたご家族の活動を支援しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットで翼をくださいです。この曲は70年代にフォークソングとしてヒットした後、小中学生の音楽の教科書に掲載され、世代を超えて親しまれています。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。由紀さおりさんと安田幸子さんで翼をくださいをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さん、久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9880kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。